はい、どうも、沢田信也です。
はい、笹山です。どうも。
今回は、まあ、アートレールという漫画の話をするんですけども、
はい。
そもそもこれどこで連載されてたんですかね。角川コミックエース。
なるほど。
かな。コミックエースってありますね。そこで連載されてたんですかね。
まあ、そうでしょうね。なんせ、漫画自体のウィキペディアもないぐらいですから、ね。
僕最近ほんとね、ほとんど新しい漫画知り合うきっかけが、ウェブ漫画で無料掲載されてる、うん、なんかね、いろんな出版社がいろんなこう、ウェブマンコミックの、ウェブ媒体の雑誌にこう、無料で転載してるみたいなところから知るのが多いんで、
うんうん、
実際その漫画がどこで連載されてるかって最近ほんまわからへんなと思うんですよ。
いや、そうなんですよね。で、
困るんが、いざ、本屋で漫画に出た時に、どこの本棚にあるんっていうのが分かんないですよ、最近。
もともとね、まあ、しゃあないんですけど、もともと本屋の並びて分からないし、さらに分からないですね。
で、いちいちネットで調べて、あ、ここの出版社かって思って、見て、で、その探して本棚見て、ないってなった時にもうめちゃ腹立ちますよね。アマゾンで買うわいってなるんですよ、そういう時って。
いやー、そうなんですよね。便利ですからね。本屋さんは検索機をね、使っていただければ皆さんいいんじゃないかと思うんですけど。
いや、あれってどこにあるってまで出る？どこの場所にありますっていう。
あ、出ます出ます。何列目のここにあるみたいなのは一応出るんですよ。うん、在庫あり。まあ、
そうだ、
ただ何列目のここにあるっていう表示で出てあった試し僕ないんですけど。
リアルタイムでやっぱ連動しないの結構問題じゃないですか。
でもね、リアルタイム連動はしてるらしいですよ、あれ。なんかピッてこうバーコード通した時に、なくなってはいるらしいんですよ。ただ、場所がなんかお客さんが映してたりすると変わってるらしくて。
まあ、とりあえず話元に戻しますと。
はい。
このアートレールという漫画、もそもそもはウェブ漫画媒体で、ウェブ漫画雑誌、コミックウォーカーやったかな？それで知って、で、単行本をずっと集めてたんですけれども。
うんうんうん。
まあ、結構前になんか、完結しちゃったですね。なんか全巻読んだんで、その感想を言おう、つってね。笹山さんにも貸しましたし、前巻。
はい。読みました。
はい。面白かったし、まあ、この手の漫画、やっぱりこう、面白かったですよって言わないと、認知されないじゃないですか、世間に。
そうですね。
本当は僕、もうちょっと続いて欲しかったんですよ、この漫画。
へぇー。
もっと人気があったら長く続いてたのだろうか、と思ったんですけど。
うんうんうん、うん。
最近世の中、そんな漫画めちゃ多いじゃないですか、なんか。
そうですね。
おそらくここで終わる予定なかったんやろな、って、こっちが思ってしまうような感じで終わっていく漫画とかね。なので、ね、まあ、はっきり言うと、今回と次回はそういう漫画の話ですよ。
悲しいやつですね。
悲しくはないです。事実なだけで悲しくはない。仕方がない話であるけれども。はい、ただ、まあ、それでね、盛り上がるとまた次出るかもしれないっていう話なんで、やっぱりこう、面白かったものは面白かったっつって世に発表しないと。
うん、そうですね。
ダメだなって最近すごく思うんで。そもそもきっかけとしては、このワードレールっていう漫画なんですけど、
はい。
脚本が谷口五郎って書いてあってね。
うん。
この方有名なアニメ監督なんですよ。
なるほど。
で、僕もその、好きな、コードギアスっていう有名なアニメがありましてですね。
はい。
知ってますか、コードギアス。
名前だけは存じ上げております
。もう、なんかすげえね、ケレン味溢れててすごい面白いんですよ、コードギアス。
うん。
俯瞰的にストーリーを見たら、そら突っ込みポイントも多々あるし、
うんうんうん。
僕はもう、なんかそのリアルタイムで見てなくて、後ほどまとめてみた方なんですが。
はい。
もうそういう細かなところが気にならないくらい自分の気持ちをすごい高揚させてくれるようなね。そういうアニメやったんですよ。
うんうんうん、うん。
で、そのアニメを監督してたのが、谷口五郎っていう人で。で、それでこの谷口五郎という名前を知ってたんで。
はい。
この漫画がその人の脚本なんやってしたときに、面白いに違いないと思って買ったんですね。
なるほど。
で、ちなみにこう作画の人の方は、正直こう存じ上げてなかったんですけど。
うんうんうん。
絵はなんか好みのタイプやなと思って。結構綺麗めの可愛い絵を描く人やなと思って。
うんうんうん。ですね。
まあ、あらすじとかがあっさりと解説してる方がいいんかな？どんな漫画かっていうことは。
まあ、そうですね。確かに。情報があんま出てないんでね。
まあ、主人公はこう、しじまいよりっていう高校生の男の子なんですけど。
うんうんうん。
日常を平穏に暮らすっていうのがすごいモットーというかね、ポリシーというか、
うんうん、
それがこの彼の生活、日常生活を過ごすための基盤になってるんですね。
うんうんうん、
で、何やったら自分の一日のスケジュールもこう綿密に立てて、その通りに暮らすっていうことが、まあ、いわゆるポリシーみたいな感じ。
な。
もう自分の人生には何も波風なく、普通に平平凡凡と平穏に暮らしていきたい。そんな人生を送りたいと思った人、
うん、
このイオリ君が急に、物語の主人公どころか、 もうこの一巻の初っ端から見ると、悪役扱いですよね、なんか。
そうですね。
そんな感じの事件に巻き込まれちゃうみたいなところから始まるんですけど。
お、いい引きですね。本当。そしてどうなるんだっていうね。
で、この漫画に出てくる大きな特徴の一つとして、
うんうんうん、
アートレールっていう立方体があるんですけど。
いや、何も間違ってない
です。何も間違ってないですよね。アートレールという人の言うことを何でも叶えてくれる立方体が現れるんですよね。
はい。
それらをどう扱うかという人たちがいろんなバトルを繰り広げる漫画です。間違ってないですよね、別に。
正しい言葉は使ってますけど、まあ、ピントは来ないですよね。
まあ、なぜ、1話は無料で今でも掲載されているので、まずそれをちょっと読んでほしいですよね、アートレイル。
まあ、これ、でも本当になんていうんですかね、がっつりネタバレしても、してもというか、して初めて、あ、読んでみようかなっていう系かもしれないですね。全く知らない人からしたら、もしかしたら。
まあ宇宙飛来のアートレールという謎の超物体があるんですけど、それが人間の要望を何でも叶えてくれる能力を持っているんですね。なのでまあそのアートレールを使ってよからぬことを企んでる組織もあれば、それに相反する組織もあって、そいつらのドンパチに巻き込まれるのがイオリ君という主人公。もうただそれだけの話ですよ。
はい。だからここまでの感じで、あ、面白そうって思った人はぜひ探して読んでいただければ。
まあ、普通に一夜から引きが強くて、その先どうなんねんみたいな感じの漫画ですから、面白いことはもう太鼓判を押します、ポンと。
うん。僕も面白かったです、正直。面白かったし、綺麗でした。
で、なので、漫画の紹介としては以上。
はい。
こっから先はもうネタバレの話になるんで、ただの感想。
しましょう。
ただの感想の話ですね。
そうそう。逆に言うと、ここまでで、なんていうんですか、ネタバレせずにだと、ここまでで止めないともう、無理ですよね。
はい。まあ、こっからはもう単に僕たちが読んだ後の感想なんで、興味のある人だけ聞いていただければいいかなと。できれば、漫画全部読んだ方が楽しいのは楽しいと思いますんでね。
ネタバレ設定多すぎるんですよね、そもそも。なんていうか。設定って言っても語弊があるけど。
でも意外とこの漫画の総括な部分で言うと、別にそこの設定そのもの自体が、物語の大どんでん返しになってるかどうかというと、意外とそうでもなくて。
どんでん返しではないですね。ね、確かに。
別にそこがむちゃくちゃ重要かと言われると、それは単に物語を動かすための設定でしかないから、うん、大事なとこはそこじゃないみたいなところがあるからね。全然ネタバレを聞いたところで、面白いものは面白いんですけれど。
いや、でも、もうここから突入しますけど、いや、そもそもだって僕絶対誰か死ぬと思ってたんですよ。
うん。
誰も死ななかったでしょ、結局。
そうですね。
それ自体も、それ自体はすごいどんでん返しでしたよ、僕からすると変な話。
そうね。
なんか、あ、これは、こういう風に進んでいった先に絶対誰かは死ぬな、みたいなノリしか思ってなかったんで。
う
ん、
あ、そういう意味でのどんでん返しで言うと、五六巻の物語終盤の畳みかけで言うと、
う
ん、
そうそうそう。
むちゃくちゃ超絶望的な、なんか、絶望的な展開にもなっていくんですけど、
うん、
そっからの巻き返しっていうのはすごいなっていう、あ、そうっていうか。
うまいというか、綺麗というか、
うん、
そう。なんか大体こういうね、全部願いを叶えてくれるみたいな存在系のものって、
うん、
いやいやいやって言いたくなるような返しがやって出てくるじゃないですか、基本的に。
まあ大体なんか、その人の人知を超えた能力で何か叶えてくれる願いの代わりに対価っていうものをこの求められるじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ窓か牧かみたいな感じで。
そうそうそう。だからそういうものがあるのかなって思ったら、あれピースフルみたいな。
そう、悲壮感がないですよね。
そうなんですよ。それがすごい気に入りましたね、正直。
この漫画結構シリアスとコメディがうまいこと同居してて。
うん。
なんか、その世界の中で起こってる展開っていうのは結構シリアスな感じなんですけど。
そうですね。
主人公のイオリ君がどうにかして日常生活を送りたいっていう気持ちでこう生き続けてるからなのか、なんか最終的にそこに落ち着くところが多くて、
なんか、される感じというかね、最初はそうだったんですけど。
食卓囲むシーンとかめちゃ多いし。なんか敵味方関係なく、まあまあ、とりあえずご飯食べましょうとか言って。
うん。
食卓囲むシーン多いし、なんか、ほのぼのするところが結構多くて。そういうコメディチックなところもうまいことこう、ミックスされてんなっていうところが読んでて気持ちがいいんですよ。
僕、そういうシーンが、まあ、ある種シリアスなものに入ってくるのってあんま好きじゃないはずなんですけど、
うん、
なんか、これはすごい良かったですね。
そう、だから、本当なんやろね。これが多分、その、 谷口五郎監督の持つトーンなのかわかんないですけど。
はいはいはいはい。
なんか、嫌味じゃない？なんやろ？なんか僕の勝手な印象としては、はい、1980年代ぐらいのアニメの雰囲気なんですよ、なんか。
はあはあはあ、
なんか シリアスな展開なんですけれども、コメディーもあるよ、みたいな。で僕の勝手な印象では2000年以降くらいだけのアニメ増えたなっていう気持ちあるし。
うん、まあまあ流行りましたしね、いっぱい。
でも、80年代、90年代のアニメっていうのは結構シリアスとコメディーが同居してたような感じがするんですよね。僕の勝手な、個人的な主観の印象なんですけど。そういう匂いがすごいするので、うん、なんか、おっさんとしては安心なんですよね、読んでてなんか。ちょうどいいんですよ、なんか。
なるほど。
なんか最近ね、シリアスなやつばっかり読んでるとしんどくなってくるんですよ、なんか。
年
のせいかもしれへんけどね。
いや、多分、触傷気味なんじゃないですか、でも、ちょっと。
まあ、同じトーンのものばっかりっていうも、それはあるかもしれない。
僕はそうですね、なんかちょっと、もういいわっていう感はちょっとありますね、暗いだけのものとか。
まあ、それは確かあるかな。
なんか、劇薬多すぎて、もう劇薬じゃないで、それみたいな。
まあ、確かにな。
感じはあるんで。まあ、なんかだから、すごい、良かったですよ。
やっぱりね、そのコメディ感のほのぼのした部分があるからこそ、シリアスになった時に、やっぱそっちの世界崩れてほしくないっていう気持ちが自然と湧くんですよ、読んでて。
なるほど。なるほどね。
なので主人公頑張れって普通に思えるんですね。
そうですね。確かに。
この世界の中の主人公は自分の世界壊したくないかもしれんけど、見てるこっちもその世界壊れてほしくないねん。だから頑張ってよっていう話。そういう
今言われて思ったけど、そうかもしんないけど、すごい今不思議だったのが、別に主人公別に僕でも好きじゃなかったんですよ、全く好きじゃなかったんですけど、うん、キャラクとしては。
うん。
なんかすごい応援はしてましたね、言われてみれば。
確かにその、キャラとして好みか好みじゃないかっていうと、別にイオリ君そんなかっこよくないし。
うん、全然、なんか嫌味じゃないんですけど、全然好きじゃなかったんですけど、でもなんか応援してましたね、言われてみれば。
カリスマ性みたいなのもあんまないし。
はいですね。なんか、スーパースター感もないし。
普通のこと言えば、それは普通の子の造形やなと思いますよ。
なんかひねくれてるとかもないし、
ないし、影
もないし、何もないじゃないですか、なんていうか。
普通の子なんですよね。
普通の子ですよね。うん。もう応援してたな、言われてみれば。
でもそういう意味では、唯一この主人公のヨル君が心の底から願っていたのは、日常をすごい大切にするっていうそこだけやから、
そうですね。
そういう意味では
行き過ぎてるぐらいのね、タイムキープもちゃんとしてみたいな。
そういう意味ではこの物語の中の一貫したテーマってブレてへんねんなって思いますね、今話を。
そうね。
日常を守るために戦うんですよ、岩井くんは。文字通り。
ね、守りきってますか。
守りきるんですよね。
何も変わってないですもんね。よく考えて。
そのコメディパートで、やっぱこう、
はい、
場を和ましてくれるのがお母さんの存在なんですけど。
お母さんは大好きですね。
一応、その物語の設定として、主人公のイオリ君を取り巻くすべての人間関係と設定っていうのが、実は全部作られていて、ね、芝居として用意されてたものだ、みたいな設定があるんですけど。
うんうんうん、
昔映画で何でしたっけ？トゥルーマンショーでしたっけ？なんか、はい、そういうのありましたよね、なんか。
ますね。
自分が日常生活を送ってて、現実だと思ってた世界が全部作られているものだ、みたいな。
うんうんうん、
そんな感じで、イオリ君を取り巻くすべても本当はそうやったから、実はお母さんと思ってた人も、なんか初めバイトから始めた、ただの、ただの母親役の女性でしかないみたいな。
バイトだったんですね。
最初バイトって。あの時はバイトだったので、ってあんまり詳しい話は教えてもらってなかったので、って。
衝撃的でしたけどね、あれ。
あのお母さんがすごいお母さん役のね、名前なんでしたっけね。
小杖さんですね。
小杖さんね。小杖さんがむちゃくちゃエアジを出しててね。
小杖さんよかったですね。
実質上この漫画のヒロインじゃないのかなと思うんですけど。一応この漫画にもゴダボンにも売れず美少女キャラっていうのがいくつか存在してて。
うん、うん。
まあ、幼馴染の子、自分を守ってくれる、なんか、敵対勢力の、なんか、戦闘能力の高い女の子。
はいはいはい。
なんや、クラスの委員長。
なんかいろいろいますよね。
敵にもなんか自分のことを味方してくれるちょっと気の強い女の子みたいないろんなパターンがあるんですけど。
うん。
その中でも一番ヒロイン度高いのがお母さんなんですよね。
いやーお母さんでしょ、やっぱり。
お母さんです。
うん。
なんか天然でドジみたいな、もう絵に描いたようなこの。
まあ、一番強いですけどね、ある種。
このお母さんが何かとこう、オチをつけてくれるので。 読んでて安心っていう、うん。いくら世界がどう変化しようとも、お母さんだけが常に変わらずにいるっていう。
とりあえず飯を食え。
絶対朝寝坊するっていう。世界情勢はどうなりましたかつって起きてくるんですよ。すいません、むずぎましたつって。
ちょおもろじゃないですか。
そういうド天然でこうね、マイペースなところがこう見てて安心。実際ね、お母さんがピンチになる展開があるんですよ、むちゃくちゃ。命の危機にさらされるとき。その時一番よりくん怒るんですよ。
うんうんうん。
幼馴染がどうこうなるよりも一番怒るんですよね。
ガンですからね、やっぱ。
そしてこう、ね、やっぱこういう、まあ、ある種この谷口五郎監督がアニメ監督である以上、こう、展開もアニメっぽい話が続いていくんですけども、やっぱりこう、テコエルの水着会とかが実際あるんですけど、
うんうんうん、
その時に一番おっぱい出るのがお母さんなんですよね。お母さんだけ、お母さんだけがおっぱいボロン出ますから。
まあ、そういう意味でやっぱヒロイン扱いなんですね。い
ろ
んな
事実上この漫画のヒロインはお母さんなんですよ。
なるほどな。
まあ、お母さんって言ってますけど、全然若いですけどね。年齢設定的には。30とかそんなんでしたっけね。
いや、覚えてないですね。
そんなおばさんではないですよね、なんか。
まあそうですね。うん。描かれ方的にも。
この小杖さんがいるだけで、この小杖さんを眺めるだけでも結構こう、ほんわかするような漫画なんで。
オーミのキャラクター濃いな、でも確かに。ブラコンもいるし。なんか。
なんか、総じて登場人物すべてに言えるのが揃いも揃って、みんなマイペースなんですよ、うん、意外と。
そうですね。
なんか自分にしっかりとした主張があって。
うんうんうん。
フェイぐらいじゃないですか、悩んでるやつって。ガードの猫耳のあいつ。基本的になんかみんな自分の主張を持ってて、自分の心に対しては素直なんですよ、みんななんか。
確かにそうですね。うん、アマデウスとかももう、鉄壁でしたもんね。シャアみたいなやつでしたけどね。
意外とみんなうじうじ悩まずにやるときやるんですよね。
そうですね。
そういうところが見てて気持ちが良かったりしますけど、幼馴染の女の子ももう造形的には完全幼馴染キャラみたいな感じなんですけど、普通にグーで殴ったりしますからね、なんか。
そうですね。よくある、気の強い幼馴染みたいなポイントですよね。
気の強さ超えてますからね、なんか。普通に、イオリ君に、お前強いじゃないかって言われてますからね。
うん。あれはもう宇宙人来ても殴りますね。
そういう結構、ここのキャラが、なんて言うんかな。いわゆるテンプレートにはまったキャラではない、なんか、それぞれの強さを持っていて、おのおのちゃんと見せ場があるのが熱いんですよ。
そうですね。ある種、だから、まあ、逆に言うと、すごいテンプレにはめてるキャラばっかりなのかもしれないですけど、なんか、結果はまってるに見えないですよね。
弟のイオリ君のね、実の弟のルリってやつもいるんですけど、結構なんか扱い的には雑魚い感じで扱われてたから、なんか最後の方とかどうすんだろうと思ったら、ちゃんと活躍してるやん
と。ああ、あれも良かったですよね。
よくなんか世界の秘密握ってる漫画でありがちな、お兄さんは選ばれた方、弟は選ばれてない方、みたいなね。そういう扱いじゃないですか、今回出てくる。ルリ君って弟の方も。で大体そういうやつってこうお兄さんにコンプレックスがあって、
うん、
俺が世界を壊してやるよみたいな感じのキャラに成長しがちなんですけど。
ずっとお兄ちゃん好きです、
ね。そうなんですよね。普通にお兄ちゃん好きっていう。普通にお兄ちゃん好きやし、むちゃくちゃお兄ちゃん信じてるからね。
あれ、めちゃめちゃおもろいですけどね。
可愛いキャラなんですよ、なんか。
うん、でもやっぱ、大将ラジに行った時とかめちゃかっこよかったですね。うん
なんか造形的にはなんか切れ長で結構シュッとした感じのクールキャラと思いがちなんですけど、意外とそうじゃない。
ね、どう見ても冷淡で強そうなんですけど、うん、ずっとお兄ちゃん好きですからね。
そうなんですよね。まあ、あとは、まあ、この漫画の特徴として、なんか他の漫画にはない戦い方をすごいするんですけど。
そうですね。
あれがすごい面白くって。
うん、戦闘はまあ、なんでしょう。やっぱり、すごい特別でしたね。なんか。
そもそもアートレールっていう謎の頂上宇宙の創造物みたいなその立方体が人のことを何でも叶えてくれるんで、
うん、
そのね人のことを何でも叶えてくれるという能力を利用して敵を攻撃するんですよね、
うんうんうん、
でその攻撃の仕方がまあ、単純に言ったらあいつ殺してくれみたいな感じ大きく言ったらそんな感じなんですけど、
うん、
あいつ殺してくれっていう伝え方をすると自分の意の通りに結果がならない時があって
はいはいはい
なんかありましたよね。俺を遠くに逃がしてくれって頼んだら、
うん、
なんかそのまま文字通り受け取られたら、その、 逃げる時の速度で体が朽ちてしまうかもしれないとか、なんか。むちゃくちゃ的確に言わないといけないんですよね、なんか。
そうですね。対象の状態を保存したままどうのこうのみたいな、ね。
そうそう。どこか遠くに連れてくる、連れてってくれとか言った瞬間に、もしかしたら空気のないとこに連れてかれるかもしれへんし。
一回行ってましたよね。そうそう。
帰ってこられへんかもしれへんし。だからもしそれを頼むとするならば、ちゃんと自分の体が保全されてる状態で、呼吸もできて、いつでも戻ってくれるようなとこに連れてってみたいな頼み方をしないと、こう、その通りにならないっていう特徴があって、アドレール。的確に言わないと、逆に言ったら的確に言うとその通りにしてくれるんですけど、
そう、
曖昧な頼み方をすると、ものすごい曖昧な結果になってしまうっていう特徴があって、その何でも人の言うことを叶えてくれるアートレールっていうのを使って、敵も味方もそのアートレールの力を使って戦い合うんですよね。
その、話せるやつは限られてるんですけど、うん、アートレールと。その話せるやつ同士だったら、もう一つのアートレールに語りかけ合って
戦う。そう、みんなでお願いをし合うんですよ。
うん。
あいつの立っている地面のところをどうのこうのして、どうのこうのしてくれ、みたいな。で、そういうふうに先に誰かが言ったら、そのに言われたことに対する反することをアートレールお願いしないといけないですよね。
そうですね。うん、
ものすごいなんかその、戦うにあたって、なんかこう、知力と語彙力がめっちゃ必要っていう。
そう、だからなんかこいつがこんなに強いとは、みたいなシーンって、まあ何の戦闘場面でももちろん出てくるもんですけど、なんかその驚き方がなんか、ちょっと特殊っすよね。あれ、なんかそんな言い方してないけど、言葉としてはもう完全にそう、なんでそんなに言葉詳しいって
そんな頼み方があったとはみたいな感じでこう、驚くんすよ。
あれ面白いっすよね。
まさかそんな頼み方でこっちの効力を打ち消すとはみたいな。
あれすごいな、でも。
すごい特殊。あれめっちゃ面白かったな。でも、なんかそうやって、ある種頭脳バトルじゃないですか。だからなんか、リアルタイムのドラゴンボールみたいなバトルを、ジョジョみたいな頭脳バトルでやってるみたいなもんなんですよね、なんか。
はいはいはいはい。
瞬間瞬間で。で、すげえなーと思って、と思っといたら、むちゃくちゃ簡単に、俺の体めっちゃ強くしてくれっつって、相手バリボコるみたいな。
あれはもう、
そんなんありなんと思って。
うんうんうんうん。
敵も言ってるんですよね。そんな方法ありなのかよっつって。
そうそうそう。みんな思ったでしょうね。
ずーっとなんか、お互い落ちてるんですよ。何かこう頼み事をしちゃわないといけないのじゃないかっていうところ。でも、イオリ君はピンとくるんですよね。もっと単純な頼み方あるやないか、つって。
うん、うん。
俺の体超頑丈にしてくれ、つって。それで相手殴るっていう。
超早く動けるようにしてくれ。確かにって思いましたけどね。
いやー、面白かったな。だからそういうなんか気をてらった展開も、ちゃんとこう、ふんに落ちるような感じで落としてくれるから、見ててすごい気持ちがいいんですよね。
うん。あとあれか。なんかあれだ。名前出てけへんわ。なぜ三陣営みたいになりますもんね。最後は最後で。いや、それこそ海の方にこう、逃げるとかね、はいはい。うん。ありましたね。ああ、なんか。
そうなんですよね。なんか敵対勢力二つとかじゃなくて、その敵対勢力の中でも分裂して三組になったと思ったら、こっちの敵が向こうの敵に、でも最終的にラスボス一つやからみんな頑張ってあいつ倒そうぜ、みたいな感じの。
そうそうそうそう。でも最後ハッピーエンドなんですよね、全員。あれよかったなぁ。よくできてますね。
いや、ほんまに。
うん。
ラスボスとの戦いもすごい壮絶なんですよ。もうだんだんそのお願いの仕方がめちゃめちゃ細かくなってきてて。
そうですね。ラストバトルはもうちょっとなんかめちゃくちゃになるのかなと思ったけど、それもちゃんとしてましたしね、意外と。ジョジョより分かりやすかったっすね。
そうっすね。
それこそ、うん。
自分のいる世界とちょっとずれた世界に一瞬だけ身を隠して、一瞬だけ元戻ってくるようにしてとか、なんかそういう感じのなんか。でも理にかなってるから、ああ、なるほどなって思えるような感じの戦い方が。
うん、最終的にはなんか、収録前にちょろっと言ってましたけど、とにかく話聞こうぜって。
まあそうね。
だというね。
結局アートレールがそうやって人の願いを何でも叶えてくれるのはなぜかっていうのが一番物語の最後に語られるんですけど、
うん、
最終的にアートレールも、まあ、ある種の生物で、自分の話を聞いて欲しかったから、お前たちの話聞いたよみたいな感じなんですよね。
うんうんうんうん。
まあそう、なぜアートレールがそんな状態になったのかっていうのは漫画よりもまた早いんですけど。
そうですね。
まあ、結局それかいっていう話なんですけど、まあそうやんなっていう。なんか、やっぱりね、なんか最近いろんなドラマとか見てても、思うんですけど、はい、結局、現代の、 まあ、創作娯楽、うん、まあ、現代というか、僕が子供の頃から今に至るまでに触れ合ってきた、まあ、創作娯楽、うん、物語と呼ばれるものの根幹って、結局なんか、対話とかそんなんになるじゃないですか。分かり合えない人たち同士とか。やっぱ、
はいはいはい、
そういう登場人物が出るからこそ事件が起こるんであって。
うん。
まあ、ぶっちゃけ、分かり合えてる同士の登場人物ばっかり出てきたら何も物事が動かないから、それはドラマにならへんよなと思うんですけど。
まあまあまあ確かにね。
で、まあ言ったらよく言うじゃないですか。人は分かり合えるのだろうか、とかね。ね。で、まあ言うたらそれに対するいろんな人の答えがあるわけじゃないですか。もうそもそも人なんか分かり合えなくてもいいっていう人もいれば、
うんうん、
これをやったら分かり合えるんだよっていう個人の定義を持ってる人もいるし、
はい、
それをどう物語に落とし込むかやと思うんですよ、
うんうんうん。
その作者が持っている答えがどうであれ、なんかその分かり合えない人たちが何らかあった際に最終的にこんな形になりましたっていう落としどころっていうところに、なんて言うんですか、その作者の価値観とかが反映されると思うんですけど、
うんうんうんうん、
その落としどころに納得できんかったら、はぁってなりますよね、なんか。
まあそうですね。確かにね。
え、そうなんみたいな。でも、ちゃんとアードレルは、なるほどなって。まあそれが良いか悪いか別にしてね。なるほどなと思ったんで。まあ、読後感は良かったですよ。
読後感は、まあ、だからその、序盤に言ってた、その、とりあえずいおりくんはもう日常を取り戻しただけなんだという、ことと、
うん、
まあその、お父さんそれは結局一緒ですもんね、ある種。うん、アプローチが違うだけで、
ええ。
まあ、同じようなことに対して違うアプローチで戦ってるみたいな話なんで、今の話がすごい染みる話ですね。
なんか、どんな話でもそうなんですけど、エヴァンゲリオンなんか僕見てて特に思うんですよ。うん、
はい。
初めから話し合っとけやって。まず大事なことを話そう。お前らはどちらも、まずそこを話してないし、聞く気がないと思うんですよ。
そうですね。
だからいざこざが起こるんですよ、あいつらは。言葉少なすぎって思うんですよね。まあそうしないと、どんな話でも物語が。
まあ、そうですよね。でも、説明してもな、みたいなところがスタートなんでしょうね、多分。
でもこのアートレール何が面白いかって言ったら、そういう意味ではね、自分の考えてることを的確に言葉にしないといけない世界なわけですよ。アートレールを利用しようと思ったら。はいはい、それでもなお分かり合えない人たちの集まりなんですよ、この人たちはね。
うんうん、
こんだけアートレールに的確に物事を言えるにもかかわらず、こう自分の気持ちは的確に素直に言えていないっていう、この、なんつうんですかね、ある種の裏テーマというか、ジレンマ的なところがまたおもろいなっていう。そんなにはっきりとスパスパ定義づけられる人間がなぜ分かり合えないんだ。
ああ、でもそういう意味だから、いおりくんだけが、自分が思うことを完璧に自分で意識できてたのかもしれないですね。
そうなんですよ。そこの布石は一番最初から、こう、なんつうの、巻かれていて、ね、ちゃんと手帳に人生設計とか書くぐらい、もうこの子の中では明確なんですよね、何をするか。
その自分がどうなりたいかとか、うん、何をしたいかっていうのはちゃんと説明できるんですよね。
めちゃくちゃ明確なんですよ。
うんうんうん。そら勝つわっていうしっくり感もさ、ありますね、言われてみれば。
で、最終的にお父さんは、まあ、自分が指定化してしまったことの重大さ、まあ、それの食材みたいなところも含めた上で全てをやり直したかったっていう部分があるんですけど、うん、意外とそこってふわっとした願いじゃないですか。
やりな、同じこと起こるかもしれないですからね。
起こったことをなくしたいだけやから、それって意外と明確な目的じゃないんですよね。
うん、そうですね。
でも、いおりくんは最後の方に、俺はお父さんとキャッチボールをしたかっただけなんだって言うんですよ。なんか、うん、ああいうことをストレートに言っちゃう部分が、なんか、いおりくん別にヒーロー感ないんですけど、ああいうとこだけかっこいいんですよ、なんか。
なるほど。
なんか、普通やったら言わない普通のことを普通に言うっていう部分のとこ、いおりくんかっこいいんですよね、なんか。
頭は回るんですけどね、いおりくんね、うん。お父さんのことも全然信用してないし、ギリギリところで。うん、でもなんか、そこが武器じゃないんですよね、
うん、
最後。別に。
サクリアゴカとかでもないんですよ、別にね。
普通やもんな。お父さんとお母さん好きなだけですもん
ね。いや、そうやな。そうなんですよ。
まあ、普通のことですよね。
そうですね。だから、まあ、だから、面白いというか、まあ、気持ちいいね。読んでてね、なんか。
うん、まあ、そうですね。
ねじれてないっていうか、そうやんなって、現実に生きる俺たちも何が大事かって言ったら、今生きてるこの日常生活大事やんなって、こう、思えるような感じで。
うん、
でも俺がアートレール使えるようになっても、あんな的確に説明できないですね。瞬間瞬間で。
今アートレールいたら何言うんですか？
え、特になくない？あったからといって。
うーん。
不幸なことが起こりませんようにぐらいしかないけどな。
あ まあ、お金と時間欲しいぐらいですかね。
ああ。っていう頼み方したらどうなんねやろ。なんか、ゴールドエクスペリエンス食らったみたいな感じの無限の時間になるかもしれへんで。
うん、だから、そういう意味でも、間違ってるね。
やっぱもっと的確に願わないと、ちゃんとした結果返ってこへんからな。まあ、アートレール、ちょっとこれは面白かったんで、ぜひとも読んでいただきたい感じかな。
そうですね。まあ面白いですよ。
まあ実際、ネットでも、これ最後までタダで見れんちゃうかな。
え、マジで？
まあでも1話、2話まで見れて、で、ラストの何話ぐらいが、まだネットになる状態かな。
ああ、本当ですね。
まあ単行本は6巻までしか出てないんで、買って損はないかなと思います。
まあぜひ、何でしょう。次から次にこう、引き続いて終わっていく感じなんで、よかったです。
終わりましょうかね。
そうですね。まあ、特に
みんな、まずは、人の話を聞いてあげよう。
まあまあ、我々の話がっつり聞いていただいてる、ね。聞いてるんで、ありがとうございます、本当に。
じゃあ終わりますか。
終わりましょうか。
お送りしたのは沢田信也と、
笹山でした。ありがとうございました。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。